本当のあなた知りたくないですか？はい、ということで始まりました198杯目 MC は私、心はいつも MSA チャバライナーシュライナーダーミコブレッチです。9月早ない？もう17やて、ちょっと早すぎじゃないですか。なんか8月がすごく長く感じたって話をこの間したと思うんだけど、9月が早すぎて、まあいいです、9月早い分には。でね、で9月早いな、10月早いな、11月で晴れて新職場っていうのがね、すごく理想的なんですけどね。すいません、なんかちょっとね、さっきまで寝てたんですよ。なんかさ、ほらインフルエンザとか最近流行ってるじゃないですか、コロナもそうだけど。で周りでやっぱ熱出た言うんですよ。でなんかあのタミコももうね、気をつけなきゃいけないなと思ってさ、あの周りに熱出たとか言われるとすぐパブロンとか飲むようにしてるんです。でさっきもなんかね、この間ちょっとあの近場で熱が出たみたいなこと話し合ったから、さっきパブロン飲んで、あちょっとご飯、朝ごはんの後にパブロン飲んだら眠くなったんでちょっと寝ちゃったの。だから声がこんなんですけど、お聞き苦しいところ申し訳ございません。はい、ということで今週もタイトルコールからいってみよう。タミコポッドキャストを始めました。その理由とは16パーソナリティーズをやってみたから。いいよ、ママだ。16だから、リーダー16。はい。ということでね、16パーソナリティーズ、いいよちゃんのね、要はまだ16だからって言いたかったの。かけたかったの。はい。そういうことでですね。16パーソナリティーズっていう、言葉ご存知でございましょうか。まあね、ちょっと前にも流行ったんですけど、ちょっと細かい性格判断というか、なんだ、外国のなんかそういうパーソナリティ診断みたいなのが一時期すげえ流行ったじゃないですか。2、3年ぐらい前に。で、またなんかね、流行っているらしいんですよ。これもね、あれなんです。先週ね、森のお菓子屋さんで一週間、クッキーつめつめのお手伝いしてきたんですけども、まあ、私もリサちゃんもそういう、なんだろう、占いとかも大好きだし、こういう自己分析とかも大好きで、で、リサちゃんが、エガチャンネル、エガシラのさ、YouTube、エガチャンネルが大好きで、アタオカなんですけれども、で、そこでね、セクシーパーソナリティーズをエガちゃんがやっていたと。で、それを見て、リサちゃんが、しのぶさん知ってますかみたいな感じで教えてくれて、こんなのあるんだって思ってたら、ちょうどツイッターで、ヒューマンロストのおさむさんが同じようにこの60パーソナリティーズをやって、俺は、なんだっけ、主人公タイプだみたいなことあげてて、みたいな、そんなに流行ってんの、じゃあちょっとやってみようかなっていう感じで、今回やってみようかなと思っているわけでございますけれども、まあ、60パーソナリティーズとは何ぞやという話なんですけども、まあ、さっきも冒頭で話した通り、60問の、とある質問を、投げかけまして、それに、答えていくことによって、あなたの性格を16分割された、16分割された性格にこう、あなたはこの性格ですみたいな感じでね、当てはめていくみたいなね、アンケートなんですけど、まあ当たると評判。まあ実際ちょっとね、やってみてね、ああ、うんってね、なるし、どっちかって言ったら自分よりね、周りの人が、ああ、当たってんねっていうような感じ。タミコはあれです、自分のことを知ってそうであんまり知らない。だって自分のことって難しくないですか、自分のことを説明するって。まあ、とりあえずすぐ言えるのはいい加減で、見えっぱりで 何も考えてない性格っていう、それぐらいはさ自分ですぐ分かるんですけど、まあ事細かくこう分析してみると、はあなるほどねって、でそれをちょっとね昨日リサちゃんなんかと、私これだってとか言ったら、はあ当たってるとかね、周りがこう納得するような感じ。まあ確かにあれだな、主人公型のおさむさんの性格をさ、こうやって結果発表をこう見てて、ああ当たってるって思うところ周知があったわけですけれども、まあどういうやり方をしするかと言いますと、まあネットでですね、シックスティーパーソナリティーズって検索すると、まずまあド頭に出てきますな。それにちょポチッとするとね、もうすぐねテスト始めるみたいなね、項目が出てくるんで、こうポチッとなすればすぐテストが始まって、すぐこう性格判断ができるわけですけど、ね、3つのルールがありまして、まあ、全部で質問は60問あるんですけれども、それを12分以内に答えろと。まあそんな細かく測りはせんかもしれないけど、とりあえずまあルールとして12分以内に全て答える。それから正直に答える。まあ一応なんだろう、あなたはまあ、例えばこう朝起きたらトイレに行くって、まあ、こんな例題はないですけど、私が今勝手に考えてるんですけれども、まあ例えばね、朝起きたら、トイレに行くっていうさ質問をしたとします。したらほら、まあイエスの中間っていうのはあるじゃないですか、3つイエスの中間で、この質問は同意する同意しないの中間が一応メインにあるんだけど、その同意するまでの間にね、2つ同意の加減があってね、中間から始まって、まあ、ちょっと同感するかなっていうのと、ああはいはいはい、まあまあわかるわかるで、あもう絶対そうみたいな、ちょっとね3段階に分かれてるから、ちょっと曖昧ね、イエスかノーかっていうとさ、なかなか難しい判断基準じゃないですか。朝トイレ行きますか、うん、行かない日もあるな、うん、どうしようみたいな感じでさ、必ず行くわけでもないしなとかってあったりするじゃないですか。トイレの話申し訳ございませんけどそれはね、イエスかノーの振り幅というか、それもね、そうだね、6つのか質問の答える猶予というか、イエスかノーの間、好きと嫌いだけで普通はないのじゃないけど、普通もあるんですよ。で、一応真ん中もあるんだけど、で、そこで三つ目のルール。中立はできるだけ使わないでください。だから、どっちかって言ったら、その同意するか、イエスかノーの振り幅の間にある、その、まあまあ、まあわかる、まあまあわかる、すげえわかるの、まあ、まあまあ具合とかで、判断してくださいと。なるべく普通はない、好きと嫌いだけで普通はないのっていうね、そういう質問方法なんですよ。まあこの3つのルールを把握した上で、まあ60個の質問に答えます。で、答えた後に16種類にこう分析されるわけですけど、それもね、まあちょっとね、まだ自分のことしかこう調べてないし、あんまりちょっと周りのことを調べてないんですけど、まあとりあえず大きく4つの分類に分かれてて、分析家っていうのと、外交官っていうのに、まあキャラ付けだね。キャラ付けですね。分析家、外交官、万人、探検家っていう大きなカテゴリー4つに分かれてて、またそこから、まあ、分析家だったら、建築家、ちゃんとね書いたんですよ、真面目でしょ論理学者、指揮官、持論者とかね、なんかいろいろ分析に分かれるわけですよ。で、我々っていうか、まあ私がね出した結果、まあ後で言うんですけど、その外交官に当てはまったんですよ、民子が。まあその中でも、映画チャンネル見てた時は、その映画ちゃんも外交官のグループの提案者っていうグループだった、タイプだったんですよ。で、リサちゃんがその外交官の仲介者っていう、カテゴリーで。で、おさむさんがその外交官の中の主人公っていう、カテゴリーだったんですよ。で、その後、運動家っていうのあるんですけど、まあ、タミコこれだったんですけど。 みんなね、外交官の中なんですよ。一応ね、やった人に聞いただだけなんで、他にももっと、もちろんもっといると思うんですけど、あと番人だったら管理者とか、幹部とかね、なんかね、いろいろあるんですよ。もう聞いてるだけで面白そうじゃないですか。だって自分の結果とかってさ、自分の性格とかってさっきも言ったけど、自分じゃさ、わかんない部分ってめちゃくちゃあるじゃないですか。うん。だから、こういうね、性格診断っていうの、まあね、そんな60何個の質問で俺のことわかるわけねえじゃねえかっていうね、そういうの見せたくない方々もね、まあいらっしゃると思うんですけど、まあ自分の性格を知るということは非常にいいことだと思うんで、ね、それ、ね、自分の性格を知らないで全く性格と合わないようなね、仕事をしていたりすると、タミコのようになってしまうとかさ、喧嘩して帰ってくるみたいなさ、そういうことになりかねえので、自分の性格をね、やっぱり、今一度改めて知ることによって今後の自分の道しるべになるんではないかとね、思っております。まあ、占いとか、占いはさ、信じない人多いじゃん。占いなんて、っつって。でもこれ性格判断ですから。ね。まあ、信じるも信じないのも結局はあなた次第なんですけれども。まあ、やってみたらいいんじゃない？ただだし、やってみたらいいんじゃないかなと思います。でね、まあ、どんな質問してるのかっていうのをね、ちょっとね、何個か、ちょっとやってみようかなと思うんですけれども、あれ？出ないかな？もうほんとね、トップからね、スタートって出るはずなんだけどな、出ねえな、これ。あれ、おかしいな。あれ、おかしいな。まあ、無料診断なんで、本当に、あ、出た。12分以内で終わらせ、無料性格診断テスト。60 personalities。12分以内で終わらせましょう。正直に答えましょう。たとえその答えが気に入らなくても正直。これ海外の、外国の質問っていうか、その、性格診断なんで、ちょっとね、日本語に訳すと、ん？って、ちょっとね、ん？ちょっとこの質問の意味わかんないんだけどっていうのね、たまにあるんですよ。まあ、そこら辺はもうニュアンスでって、やってるわけなんですけれども、あれ？いかないね。まあね、あれ？ほんと出てこないんだけど、なんでだよ。なんでだよ。まあ、ちょっとやってみてください。まあ、質問の内容もね、もうさっきも言ったけど、もうわかるものもほぼほぼなんで、わかるものって、なんつうんだろうな、人の、なんだ、考えてることに寄り添えるかとか、自分はなんとか、あれね、やろうと思ったんだけどな、どうしたらいいかな。ちょっと待ってね。またグズグズになってきたよ、こうやって。テストスタート。検索しながらね、やってみますとね。どうかな。あれ、出ないね。まあ、いいや、やってみてください。もう雑、適当、やだ、もう。そういうのも出てくるんでしょうね。で、タミコ事前にやりましたので、リサちゃん家でね、ご飯食べながら、ちょっと やってみようぜってやってみたんですけれども、まあ、驚きの結果というか、納得の結果が出ましたので、後半は結果発表したいと思います。
タミタミタミタミタミタミタミタミタミコがポッドキャスト
結果発表。はい、ハマちゃんの真似でした。ということで、60パーソナリティーズ、60の、質問を経て、タミコのタイプはですね、ドゥラダスでペペペペペデセテクドゥン運動会。 外交官グループの運動家というところに属するわけですけど、まあ前半でねネタバレしたわけですけども、運動家というカテゴリーというかその性格判断の結果が出たわけですけど、まあどんなね、運動家とはどういうものかと、ちょっと紹介していこうかなと思うんですけど、まずね、もうド頭から笑っちゃうんですけども、運動家は根っからの自由奔放な人たちで、社交的でもあり、心が広いという特質もあります。明るく楽観的な姿勢を持つので、大勢の中で目立つ存在でしょう。普段から人気者の運動家ですが、楽しいことだけに興味があるわけではございません。運動家は奥深い性格の持ち主で、周囲の人と有意義な精神的つながりを持つことをの強く望むという特徴もありますと。根っからな自由奔放な人たち。当たってる。あとね、この、性格に行く前にですね、ちょっとなんか有名な言葉みたいなのが、この運動家の性格に当てはまるような、なんか格言的なことが書いてあるんですけど、あなたがどんな仕事をしているか、私にはどうでもいいこと。あなたが何を切望しているか、また憧れとの出会いを夢見る勇気があるかどうかを知りたい。なんかわかる、あんたがどういう仕事をしてるかって私にはどうでもいいこと。私よく使うんですけどね、あんたの過去とかどうでもいいっつって。今のあなたを見てみたい、そう、私の格言、私の中の格言でございますけどね。まあね、もうド頭からハッハッハッって笑っちゃう感じなんですけどね。まあフレンドリーで外交的な運動家は充実した人間関係や社会生活を維持することに熱心ですですって、うん。独特なやり方でものすごく内向的になることもあります。まあそうですね、他のことに集中するべき時でも、人生の深い意味や目的についてつい考えてしまうと、ね、集中力がないんですね。つまり、全てのもの、そして全ての人はつながっている、そう信じているので、このつながりから得られるわずかな洞察を生きがいにしています。うん、その通り。全てのもの、そして全ての人はつながってると私思ってますからね。道はどこにでもつながってると思ってますから、空を見上げればこの空は、地球の裏の側のブラジルの皆さんにもつながってるんだっていつもロマンチックに思ってますからね。それからね、あとなんだろうな、自立心が強くクリエイティブな運動家は日常生活に意義や魔法を求めている。想像力をかきたてられると運動家は夢中になり、その情熱に、周囲の人も熱くなるでしょう。他の人を引きつけるポジティブなエネルギーを発散するので、リーダーや指導者として周りに祭り上げられることもあるでしょう。でも最初に強く感じた興奮が冷めると自制心と一貫性を失ってしまい、以前はとても大事に思っていたプロジェクトへの興味を失ってしまうこともあります。あります。熱しやすく冷めやすいんですよ。それはよくわかりますね。なんかこういうところで、あ、そうかって思っちゃうよね。あと、まあこれも性格判断の、これは昨日判断したての性格判断だけど、まあなんだろう、こうやってね、占いとかでさ、自分の性格とかをまとめて発信したりしてるでしょ、タミコ。もうなんだろう、まとめてた時間を返してっていうぐらいここにまとまってんだよね。ね、あとね、ちょっとね、ああ、わかるって思ったのがね、人生において喜びと満足を探し求めることは浅はかなことではない。これを証明してくれるのが運動家です。熱心な理想家から、ダンスフロアで屈託なく楽しんでる人に瞬く間に姿を変える人たちなのです。これね、わかるんですよ。だからさっき言った熱しやすく冷めやすいじゃないけど、ゼル、なんか例えばダンスフロアとかでウィーってできるし、もうなんか静かになんか黙々と作業をすることもできるし、まずそれはみんなほぼほぼできるかもしれないけど、その切り替えが早いというか、ちゃっちゃとチャンネルを変えることができる。確かに。 だし、なんか、ああ、納得ってしましたね。うん。あとね、まあ、これは、その、テストを しますっていうサイトの結果なんですけど、よくよく調べたらね、いっぱい結果っていうか、その、例えば、運動家タイプって言ったでしょ？それを通称、ENFP って言うんですって。ENFP だけ調べるとね、またね、すっごい結果が出てくるんですよ。インディードとかさ、やっぱり、その性格に合う仕事は何ですかみたいなのがね、就職系のサイトにね、つながることが多いんですけど、その中でもね、ちょっと面白かったのが、これなんだろうな。ファスメって読むのかな、ちょっと韓流推しのなんかサイトがあって、そこにもね、なんだこのパーソナリティ結果発表みたいな結果発表みたいなのがあったんですけど、それでね、タミコの、なんだっけ ENFP、冒険家タイプを調べたら、ね、こっちの方がねちょっと分かりやすいです。さっきのは、やっぱりなんか英語を多分直訳したからちょっとね分かりづらい面とかもあったりするんですよ、そう説明とかで。でこれはねちゃんと分かりやすいし、ちょっとねポップに書かれてるのですごい、おすすめです、こっちの方が。あとちょっと待って、君のことは読んでないよ。まあ、その、大体書いてあることは、さっき話したことも多いんですけれども、それから、まとめてあるのがね、ちょっと笑ったんですけど、ENFP、運動家タイプ、コミュ力がズバ抜けて高い。交友関係は広く浅く、ああ、まあ確かに。目立つこと大好き、好奇心旺盛だけど飽き性、本物の陽キャに憧れるエセ陽キャ。これは確かにある。あと恋愛取扱説明書とか書いてあって、あこれはちょっとね、必要だなと思ったんですけど、それもねあなるほどっていう感じだったんですけども、あ、まあ、さっきはね基本的な性格をざっくり話したので、そういうねやっぱり恋愛とかそういうのにも活用してくださいみたいなことを書いてあるんですけど、あ、ちょっとね、面白いのがあったんですけど、周りからはよく悩みがなさそうと思われがちですが、自分なりに悩んでるし考えてはいる。でも正直やむほどではないので、結局は明るく楽しく毎日を過ごせる人です。こう、やっぱこれ一番わかりやすいな。うん。思い立ったらすぐ行動。あれこれ考えずにとりあえず行動してみます。ただ行動力あるけど持続力と継続力がないので、手広くやってみるもののあまり身にならないこと多々あり、あーわかる。あとね長所短所とかもね書いてくれてるんですけど、まあうんそのままですね。長所、ポジティブ、楽観的、明るい、笑顔が多い、感情表現豊か、コミュ力が高いとかね、人当たりがいい、社交的、うん。で、短所、薄情。八方美人、いい人で止まりがち、いやだ、飽き性、持続力がない、調子に乗りやすい、ビッグマウス、口先だけ、落ち着きがない。合ってる。あとそうですね、これこのサイトはですね、ちょうどこのね運動家と相性がいいタイプとかもね書いてあるんですけど、なんかね、運動家タミコと相性がいいのは巨匠タイプ、あれだね、エガチャンネルの L だね。全く接点ないけど巨匠タイプが合うらしいです。で友情の相性ナンバーワンは、提供者タイプ、エガちゃんでした。エガちゃんと友達になれるのか、なれるもんならなりたいですね。で一番相性が悪いのは管理者タイプ、うわーわかるわかる、真面目で人好きな管理者タイプとは性格や価値観、生活スタイルまで何もかもがありません。わかる、だって管理者って聞くだけでヒッってなるもん。管理者みたいな。あとね他のタイプとの性格、あ、違う違う違う、相性とかも出てるのでね、 まあ大体相性良い、あ、幹部タイプが相性良くないな。あとはね、大体、あ、エンターテイナータイプも相性いいんだ。へえ。でね、なんかこの、タミコの運動家タイプっていうのは、なんだ、データの中でも2番目に多いんだって。だから、まあ、どこにでもいる人なんでしょうね。2番目に多いタイプらしいっす。で、有名人、ウィル・スミス。ウォルト・ディズニー。おお、すごいすごい。ミヤゾン、あ、大好きなミヤゾンが一緒ですけど、マツコ・デラックス、関根勤、鈴木奈々、なんかわかんない。なんか。香取慎吾、中瀬智也、なんか、うん、ああ、なるほどなって感じなんですけれども。で、またこれ面白いことに、アニメのキャラクターもあるんですよ。ENFP のキャラクター、野原慎之介、孫悟空、マルコ、月のうさぎ、磯野サザエ、ナルト、渦巻きナルト。結構、あれです、主人公の方が多いんですけれども、あ、なんかでも、あ、うん、わかる、みたいな感じするよね。うさぎちゃんも一緒なんだって感じですよね。まあ、おっちょこちょいだしね。なんか、明るいし、そういう感じするよね。まあ、韓国のアイドルって書いてあるけど、まあ、わからんから言いませんが。で、適色は、人を引きつける魅力があり、コミュ力がずば抜けて高いのが特徴だと。まあ、人が楽しんでくれることに対してはポンポンとアイデアが浮かぶので、あ、椅子が倒れた。自分のアイデアを活かせるようなクリエイティブな業種が合っています。逆にいつもの同じ場所で単純化作業や人と接することのない職場は息が詰まって続きません。確かによくわかる。あと向いてる職業はね、YouTuber とか書いてあったね。人材開発コンサルタント、あー、なるほど。シンガーソングライター、バンドマン。やってます。メディア関係者。おぉ、マッサージセラピスト。とかね。トークショーの司会。ね、やっと、この喋りが、やっぱ合ってたんだってね、ちょっと納得するような一面もあるんですけど。で、向いてない仕事。会計士、税理士、ファイナンシャルプランナーでしょうね。弁護士、行政書士でしょうね。硬い仕事向いてないんだね。もう見ての通りですよね。で、お待ちかねの恋愛傾向ですけれども、相手を喜ばせることが好きなので、ね、好きな相手には積極的に愛情表現をしたり、サプライズなどをします。誰にも優しく人当たりがいいので、八方美人に追われがち。相手から見ると、一緒にいても楽しいけれど、いい人止まり、友達止まりで埋まってしまうことも、多々ありましたね。で、なるだけ揉め事を避けたいという平和主義タイプなので、真剣な話や重たい空気が苦手。ネガティブでメンヘラっぽい相手は特に苦手です。はい、苦手です。べったりした関係よりも友達のような、ちょうどいい距離感の恋愛の方がうまくいきます。うん。確かに。もう本当それだよね。それしかないよね。毎日一緒にいると正直飽きます。程よい距離感が欲しいです。恋愛取説、私のね、私の、冒険家じゃないや、冒険家、あ、運動家の取説、毎日一緒にいると正直飽きます。デートは、旅行は場面で楽しみたいです。ああ、出ますね。ちゃんと、計画立てて動くのが苦手。場面、そうそう、行き当たりばったりで楽しむのが大好きです。浮気と自覚なく浮気していることがあります。ダメじゃん。理由詰めされると逃げたくなります。確かに。なんかね、論破とかしてくる人本当に嫌だ。深刻な話や暗い話は基本スルーするので足からず。ですって。ちゃんと覚えておいてよ。男の子たち。これ、タメ子の取説なんで。あと、運動家さんあるある。人から何か頼まれるとノーとはっきり言えなくて曖昧な返事をしちゃう。自分では自覚なく思わせぶりな態度をとって勘違いしてしまうこともある。初めて出会う人、あ、これすごい。初めて出会う人とか、初めての土地にワクワクする。まさしくこれ。ほんとこれ。うん。で、失敗しても一日は落ち込むけど、正直寝たらどうでもよくなる。これです。あと、いろんなことに興味があるけど、全部中途半端。リーダーとか責任感ある役職が避けたい。 まさしくその通りでございます。あとね、頭がおかしいとかね書いてあって、ええー、とか言って思うんだけど、だからこういうね、気分屋とか飽き性だったり思いつきで行動するとか、そういうところが他の人から見てこいつ頭おかしいなって思われるんですって。まあそうだよね、こいつ何考えてんだよって思っちゃうもんね。こんな飽き性な人。はい、ということでね、後半は、タミコのね、運動家の性格を、調べてみた件なんですけど、どうですか？もう合ってるよね。まさしくっては思っております。はい、ね、これを聞いてね、興味を持たない人はいないと思うんで、やっぱり人間何が一番興味あるって自分に一番興味あるわけで、なので、気になった方々、気になったリスナーの皆様、ぜひぜひね、やってみてください。新しいあなた、見えるかもしれません。はい。ということで、198杯目、16パーソナリティーズをやってみたから、でした。はい、最後一日にこんばんは、それを迎えな、愛を込めて、ボーカルの足くれであろう、私、タミコバリアウィッチがですね、家の中で一番大声を出しても大丈夫だと思われるバスルームから全力で施設を歌うというこちらのコーナー。それでは、行きます。聞いてよ、その日を飛び越えて、砂に書いた I miss you。 聞いてよ、タクシー捕まえて、波打ち際の豆、早生まれのマーメイド。はい、ということで、アマちゃんから潮騒のメモリーでした。ということで、198杯目を、セクシーパーソナリティーズやってみたからでした。面白いね。面白いですね。やっぱ統計学ってすごいなと思います。だってこういうのもさ、結局は統計学なわけでしょ。何万人ものサンプルをさ集めて、テストした結果っていうさ、そういう占いとかも結局は統計学じゃん。やっぱ統計学ってすごいなと思うよね。まあそりゃそうだよね。今まで何千万人、もっとね、何億、何十万億の人間が生まれいではなくなり、生まれいではなくなりしてるわけですから、それだけね、一人一人の性格とかあるわけです。そら、サンプルはいっぱいいますよね。っていうね、ちょっと壮大な話をしてみたので、興味ある方、もうやってるでしょ。もう気になってるでしょ。多分、このポッドキャストを配信開始しましたっていう時に、大体 SNS とかもね、同時に開始するんだけど、もうそのタイトルだけで、何これっていう、何これちょっとやってみようって言って、このタミコのポッドキャストを聞く前にもうね、始めてる人の方が多いと思う。何気になる気になるっつってね、やってる人が多いと思う。なので、ね、これを聞いて、まあ聞かなくてもいいけど、あなたの結果教えてください。よかったら。はい、ということでね、告知します。明日9月の18日、日曜日、3連休の最終日、祝日、敬老の日、イノスターズライブします。これを逃す と、10月も全くないので、11月の中ぐらいまでちょっとね、また2ヶ月ぐらいイノスターズとしてのね、ライブは止まってしまうわけですけども、よかったらね、遊びに来てください。で、明日はね、新横浜のリットで、大鳥イベントなんですよ。一応ライブポップっていう、ちょっと大きなイベントで、このライブポップに、で、なんていうの チケット1枚買えば、そのライブポップに協賛というか、ライブポップをやってるライブハウスどこでも行き放題みたいな、サーキットイベントになってます。まあ、提携っていうか行けるのがベーシス、リット、ラバーソウル、鶴見ラバーソウル、あと横浜ミントホール、なんだっけかな、あと鶴見トップサット設置だ、何か所か、ライブハウスを自由に行き来できるんですよ。だからねっていうか ごめん、何をとしたか忘れちゃった、まあ、とりあえずあのイヌスタでライブやります。で、リット出ます。リットは朝からもう 大騒ぎです昼から大騒ぎです。12時からスタートなんだけど、もうドア頭からピストルモンキーズとかね、3つ目にあのチュルチューとかね、あのそれからあれだ、森紀子とかね、あのあれです、お誕生日のさメッセージくれた森の木こりたち、あ、今森紀子か、森紀子もライブするし、あとでもうちょっとね、見たいバンドが山盛りなんですよ。だからでもね、12時からやってるんですよ。ただイノスターズの出番が8時、8時間リットにいなきゃいけないのかっていうね、ちょっとね絶望感と今戦いながらね、明日は頑張ろうかなと思うんですけど、まあちょっと見たいバンドがタタタタって終わった後1時間半ぐらいあのイノスターズで開くの、イノスターズまで開くので、その時間でまあ上の中華屋でガソリン入れてご飯食べてで勝手に計画をしておりますよかったら遊びに来てください。もう本当に9月の明日過ぎたら、あの本当に2ヶ月ぐらい間空いちゃうので、よかったら遊びに来てください。はい、ということでね、告知はそれぐらいですかね。あとあれだ、ポッドキャストあと2回なんですけど、9月30日が一応最終回なんですけど、その次の日10月1日がですね、もうあらかじめもうちょっと行っとこうかなと思うんですけど、あのサケロック、ヒューマンダストでサケロックっていうイベントまたやります。横浜ベースです。神奈川県とか横浜近辺の近郊の酒蔵さんがですね、今年作った自慢のお酒を持ってきて、お酒をなんと1杯300円でテイスティングしながらライブが見れるというね、今年じゃない毎年年2回、やってるイベントなんですけども、今年もね、お呼ばれされまして、ヒューマンダスト一番頭トップの出番です。新曲ハングリーやります。ね、ここでもう宣言しちゃったネタバレですけど、ここでも散々って言い方おかしいな、いっぱい流させてもらったらハングリー、これを生で見ることできますので、よかったら、ね、遊びに来てくださいということでね、あと2回ですまあでもね、あと2回といえども、まあなんだ、さっきまで隣にいた人がプッと消えるだけなんで、あ、怖いこと言っちゃった今大してダメージはないと思うんですけどもね、まあもう本当にあれです、なんかお疲れさんみたいなメッセージあったらください、読みながら泣くんでよかったら、タミ君にねメッセージとうとういただければ、3年間頑張ってきてよかったなって思えるのではい、そんなタミコブレイチにですね、励まし慰め愛のメッセージ、お待ちしております。すべての宛先はタミコミシクヨロシクヨロアットマーク gmail.com tamitami4946 アットマーク gmail.com です。それから各 SNS の方におりますので、よかったらチェックしてみてください。まずはインスタグラム、タミコブレアウィッチ TAMIKOBALAWITCH、タミコブレアウィッチ、それから EOIIIOINY、こちらお料理アカウントになってますが、あ、そうか、森のお菓子屋さんで作ったまかないあげたらよかった、忘れた、うん、お料理アカウントなんでね、お料理タミコが作ったものをちょこちょこあげてます。よかったら見てみてください。はい。それから、Facebook、佐藤志郎の本名でやっております。それから、タミコ、ポッドキャスト始めました。その理由とは、ページ。ありましたね。うん、そんなことも。それから、X! ダッサイ X! 旧Twitter! でも、Twitter つっちゃうよね。X! あ、もう言うので、言うので 然恥ずかしいよね。もうやってます。アットマークタミール TAMI アンダーバー RU タミールで、おりますので、よかったらチェックしてみてください。はい、ということでね、今週もご視聴ありがとうございました。それではタイトルコールでお別れしましょう。タミコポッドキャスト始めました。その理由とは、バイバーイ。